ディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は株式会社農作鋳造部高野亮太さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鋳造部というとラジオを聞いている皆さんに鋳造茶なんけっていうところ、もうちょっと一回教えてもらっていいですか。
僕をやっている仕事は、はい、シリコンという型に溶かした錫を流し込む作業で鋳造と言っています、
うんうん、溶かした錫を流し込むってめっちゃ熱々じゃないですか。
錫は238度ぐらいから溶けるんで、鋳造するときは、うん、だいたい250度以上の錫を溶かしてるんで、うんうん、常に揚げ物をする感覚で仕事をしています。え、暑いです。なんで
毎日汗だくじゃないですか。じゃあ
そうですね、もうコンロの前でずっとやっているんで暑いです、うん、
その溶かしたものを入れて冷えてその型ばらすところまではするんですか。
流し込んで型を開いて、うんうん、そしたら製品が出来上がってるんで、はい、あとはちょっと小さなバリという不純物を取り除いたりして、うんはいうん、それは今度仕上げの方へ持っていくまでの過程をしてます。
そうなんですね、その過程を、高野さんは何年やっておられるんですか。
7年目です。
入社して7年。
入社して7年。6年間はもうずっと同じ仕事をしています。
皆さんお若く見えるんですけど、農作さんの方7年って言ったら結構ですね。
そうですね、
はい、じゃあ、学校卒業してすぐ農作さんに入られたんですか。
違うとこ、まあ転職したもんで、前職はまだ全然違う仕事をしていました。
鋳造ではない仕事ですか。
はい、まあ
伝統工芸とかでもなく、
なく本当の営業とか、はい、そっち側をしていました。
なぜじゃあ農作さんに入られたんですか。
きっかけは、はい、自分の結婚するときに、あ、引き出物を選ぶときに、はい、農作のビアカップ。
はいはい、
を見て、あ、こんな商品あるんやっていう、うん、まあその時はそれぐらいやったんですけど、うん、でちょっと転職するきっかけの時にそれを思い出して、うん、あ、ちょっと農作の仕事に携わってみたいなってことで入ってきました。
入ってどうですか、鋳造の仕事は。
いや、思った以上に難しい感じ、うん、やっぱ流し込んで物を作るだけっていう風に聞いたら簡単だと思うんですけど、はい、実際やってみると製品がしっかりできなかったり、そういった失敗が多いんで、はい、意外と難しいなと。
あ、そうなんですね、はい、失敗しないコツみたいなものとかもなんか7年間で。
あ、もうコツは感覚しかないです。
感覚、
はい、やっぱ人に聞いても、人それぞれ流す力とかが違うんで、うん、お玉を掲げたりとか、うん、なんでもうそれぞれの感覚でやっていくしかないかなと思ってました、
うん、やっぱ機械作業とは違いますね、
はい、全部手作業なんで。
うーん、今でも開いてみたらあっていうことはあるってことですか。
はい、よくあります。さっきまでできとったのに、うん、あれ、なんか急にできんくなってきたなとか。うーん、それはもう全部温度とか流し込むスピードとか、うん、そういったものが関係してきて失敗が続きます、う
ん、入社してすぐぐらいの時は失敗だらけやったいうことですか。
そう、もう失敗だらけでした。でも失敗しても溶かしてまた再利用できるっていうのが、うん、
あ、なるほど、
一番いいです。
でもなんかすごいですね。私も感覚的に溶かして流し込むだけだろうぐらいの感覚でしたけど
意外と難しいです、やってみたら。
そうなんですね、
はい。
ちなみに高野さんは高岡の方ですか。
はい、高岡です。
あ、高岡でずっと。
はい、もう県外出たことなく、うん、ずっと高岡で。
そうなんですね、はい、高岡どんなところが好きですかって
のどかなとこですね。
あ、のどかなところ、
はいはい、まあ、田舎なんで、静かですし、うん、 そういったとこがいいです。
あ、いいですね。もっとこんな風になったらいいのになみたいなとこってありますか？
やっぱりもうちょっと、うん、お店が増えたらいいなと。
高岡の街の中にですかね、
はい、もうちょっと賑わえるような場所が、うん、もう1店舗ぐらい大きいの何かできてほしいなと思ってます
それはイオンではダメですか？
そう、イオンもいいんですけど、イオン人多すぎるんで、
はい、あ、そうではなく味のある商店街みたいなのが復活してくれたらいいなみたいな感じ
いいですね。
ねえ、本当ですよね。え、高野さん結婚されてるんですか？
はい、してます。
そうだ、さっき結婚してる、はい、ということはお子さんもおられて、
はい、
あ、何歳ですか？
2人おりまして、上が4歳と下がもうすぐ3歳です。
あ、女の子、
はい、
あ、
男と女で、
男と女、
はい、
さっきも男と女って言われました子供たちに何か残してあげたいなと思うことってないですか？
やっぱり手作業でやることの難しさってのは分かってほしいかなと。機械でやれば何でも簡単なんですけど、うん、手作業でやるとやっぱ難しいし、うん、なんで失敗したか、うん、それを考えれるようになってほしいかなと思います。
なんか考える力って最近必要って言われてますもんね。勘も考える力の一つですよね、
はい、常に考えながら仕事をせんな、
うん、
失敗の原因とかもやっぱ考えながらやってるんで。
子供たちも体験したりもしたことあるんですか？
ちょっとまだ小さいんで、うん、さしてないんですけど。
そうか、小学生からでしたっけ、
はい、もうちょっと大きくなったらやって、うん、やらせてみたいなと思います。
パパみたいに鋳造師になりたいとかって言ったらどうします？
まあそれは頑張ってくれ難しいんやぞって、うん、
そうやよねじゃあ農作さんに勤められてる方によく聞くんですけど、今鋳造のお仕事されてますが、はい、他に何かやってみたいなって思うことってありますか？
仕上げとか、うん、やっぱ幅広く経験はしてみたいなと思います、
うん、皆さんだいたい同じところにずっとおられる感じなんですか？
そうですね、
うん、
大体はその部署に入って長いことずっと同じことをしてる感じです、
うんうんうんうん、
時間空いた時に他の部署へ手伝いに行くっていうので携わらせてもらうこともあります。
じゃあ仕上げのお仕事とかもちょっとやってみたりとかも、はい、やっぱり難しいですか？
やっぱ難しいですね、はい、慣れてないのもありますし、
ね、うんうん、農作さんに勤められててもっとこんなことやりたいなとかっていうことはありますか？
鋳造した後は次仕上げっていう工程があるので、うん、それで仕上げの工程をやってみたいなっていうのは思います。それを分かった上で今度鋳造で活かせれたらいいかなっていうふうに思っただけなんですけど。
なるほどね、
はい、
鋳造の前ってどんな仕事なんですか？
鋳造の前はまあ型を作るっていう作業なんですけど、型作りっていうのはやってみたいと思います。やっぱりどんな風にして作られているのかもちょっと、うんうん、知らないので、うん、
全工程やってみたいなって思います。
はい、やっぱり興味はありますね、うん、どんな流れで型作って、うん、で鋳造は今やってるんで分かるんですけど、うん、あとは仕上げにどれだけ時間がかかっているのか、うん、であとはもうそのまま物を箱詰めする作業とかもあるんで、うん、そういったのもああこういう風にしとるんかなって知りたいっていうのはありますね。
なんか農作さんの社員さんって皆さんそうやって前向きな方多いんですけど、なんてか分かります？
まあ僕はなんですけど、はい、前向きに思った方が仕事は楽しく感じるので、
うんうんうん、
常に前向きには降りたいなと、
うん、逆に言うと後ろ向きな人があまりいないような気がするんですけど、農作さんはいます？
確かにいないかもしれないです ね、
言ったら変わった会社ですよね全員が前向きというねえ、それはやっぱり社長なんですかね、
はい、やっぱり社長も常に新しいことに挑み続けるっていう、うんうん、のを持ってるんで、
うん、
それにつられてやっぱ、
うん、
社員もみんな頑張ってるのかなと思います。
あ、社長についてなんか他にないですか？
いやでもすごい方やなと思います、うんうんうん、その鈴っていう特性を生かしてるんで、
うん、
ゼロからのものを作ってるんで、うん、それがすごい発想力だなと。元からあるものをたどるだけなら誰でもできるんですけど、うんうん、やっぱないものを考えて作り始めたんで、うん、それがすごいなと思いました。
高野さんもやってみたいと思いますか？
やってみたいとは思いますけど、やっぱ難しいやろうなと、うん、
発想力必要ですね。
発想力はちょっと乏しいんで、
う
ん、
いやいやいやその勘が、鋳造の勘があったらもしかしたら何かわーっとひらめくかもしれませんね。
その時はもう、うん、降りてきてほしいですね。
あ、降りてきてほしいですね
まだ6年間降りてきてないんですけど、
じゃああともうちょっとしたら降りてくるかもしれませんじゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は株式会社農作鋳造部高野亮太さんにお話を伺いました。鋳造っていうお仕事ってなんかめっちゃ体験した時は簡単そうに考えてたんですけれども、やっぱね、勘とかそういったもんが必要なんですね。改めて、手作業の大切さっていうのを教えていただきました。なお、この番組は FM 富山ホームページポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。